私、引き金下田と
山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。本日お届けするのは椅子使いなんですけども、これはですね、9月8月お休みしている間の前に撮って結局出してなかった椅子使いを今日は、皆さんにお聞か、聞いていただきたいなと思うんですけども、こういうのありますね。なんか総集編とかやるときにちょっと先に喋るみたいな。
はい、
これ憧れてたんで。
どこで憧れてるんですか？
ヘイヘイヘイの総集編とかの前にね、ちょっとダウンタウンが1分ぐらい喋るみたいなのあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんで、まだ我々が休む前のフレッシュだった時の、ひきちゃん、クロちゃんの、
ね、
はい。椅子使いをお楽しみください。まあ、全く覚えてないですけど。
全く覚えてないし、なんで出してないのかもよくわからないな。
編集する元気がなかったんです。
いやいや。別に。とって、でしょうよ。
復帰するときに、その椅子使いから出すのも、なんか変かなと。なんかしばらく休んでたのにそこ触れないんだと思われるなと思ったんで、僕の回と黒猫さんの回を出して、で、今っていう感じですね。
はいはいはい。
はい。なので、椅子使い、6月、7月あたりに撮った椅子使いです。お楽しみください。どうぞ。こんばんは。椅子使いでございます。私、引き金下田と。
山内黒猫です。
はい。よろしくお願いします。黒猫さん。
はい。
なんか先週4姉妹の話してたじゃないですか。
はいはい。
4姉妹 ?4 兄弟 ?4 姉妹
?4 兄弟ですね。
あ、4兄弟か。これなんか先週の聞いてて4姉妹なんだったら、
うん。
大きい4姉妹の話挟めたなと思って後悔してたんですけど。
そう、大丈夫です。4姉妹だったとしても大丈夫です。
いやいや、ごっつぁんゴールだったのに。で、さっき調べたんですよ、ポッキー4姉妹。
うん。
93年から96年まで、ポッキーの CM において、清水美沙、牧瀬里穂、中江ゆり、今村雅美が、ポッキー4姉妹として出演し、人気を博し、映画化されたっていう。
牧瀬里穂しか知らないな。
まあ、清水美沙さんも、まあまあまあっていう感じですけど、その中江ゆり今村雅美さんっていうのは、知らないですね。
うん。
その後、リメイクされ、四姉妹のキャストを一新したものが存在すると。
うん。
もう一回近年ポッキー四姉妹やったんですよ。そういえばやったなと。
うん。
これがすごいんですよ、黒猫さん。
え？
四女、金井美希。この方は僕知りません。
金井美希。
三女、岡本安里。
岡本安里。
次女、真野エリナ。
おう。
で、リメイク版の長女が、黒猫さんの愛した大政彩です。ねえ。
ああ、そうですか。
そう。だから入れれたんですよ、先週。
いやいや、入れなくていいっすよ。
大政彩。何回言ってきたんだっていう話ですからね。
大政彩ね。
僕らのポッドキャストで。だからずっとこれオスカーなんだな。ストーリーテラー、忽那汐里って書いてあるし。
ポッキーはオスカー。
オスカー。ポッキー買えばオスカーにまあちょろちょろ入るという。
グリコはオスカー。
そうだね。
なるほど、ね。
だからエスパルスの選手とオスカーの女優が結婚してる例がないか、この後調べていきたいと思います。
いやいやいや。
ということで皆様からいただいたメールを、感想メール、ご意見メールなど読んでいきたいと思います。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。いももいもこです。 近代一総選挙の結果発表を聞き、思わず筆を取ってしまいました。皆さんドラマを見るのが苦行とのことでしたが、それでもちゃんと見て感想を送るのは反レクへの愛だなぁとしみじみ感じました。さて、本題になりますが、引き金賞を授与していただきありがとうございます。突如自分の名前が読み上げられてとても驚きました。受賞自体も嬉しいのですが、それ以上に先生方がメールを丁寧に読んでいらっしゃることが嬉しかったです。私、いただけるものはいただくというがめつい精神で生きておりますので、もし本当にいただけるのであれば、ハンレクグッズをいただきたいです。黒猫先生がおっしゃるよう、住所を悪用されては困りますので、郵便局止めとさせてください。郵便局止めの対応もしていただけるなんて、ハンレクは優しい番組ですね。で、郵便番号、住所、郵便局が書いてありまして、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。いや、本当に局止めしてんじゃねえよ。
怖いんだよ。
キモいんかい。
常日頃から怖いと思っていたんで。
でですね、もう一人いたじゃないですか、黒猫賞を受賞したナッツさんっていう。
ね、ドラマナタリーの、
はい、長文のメール書いてくれたナッツさんも今回返信いただいたんですけど、
うん。
ちゃんと住所とお名前書いてあって、もしよかったらこちらにお願いしますっていうことだったんです。
ああ。
はい。なので、いももいもこさんは、グッズを送る前にですね、ハモンとさせていただきます
んで。なんでだよ。そっちが郵便止めでいいって言ったんです
よ。いや、本当にすることないじゃん。その傷つくじゃん、こっちも。傷つく。
いや。やっぱ危機管理が、能力が高いなって思いますよ、今の時代。
まあ、ただ、送ったら、メールは消してますんで、ご安心ください。
うん。
まあ、気長にお待ちください。整いましたら送らせていただきます。ただ、黒猫さんのサインは、入りませんので、残念ながら、僕と黒猫さんが会えていないので。
そうですね。
黒猫さんのサイン色紙をまず僕の家に送ってもらわないといけなくなっちゃうんで。ただまあ、曲止めで送ってもらいますけど。
何を警戒してるんですか？
一番怖いんでね。
うん。
ということなんで、まあ、気長にお待ちください。ありがとうございました。
はい。
はい、どうぞ。
引き金先生、黒猫先生、いつも配信ありがとうございます。赤トンカチです。先日の椅子使い、怪物討論とつながるフィリアについて拝聴しました。黒猫先生のブラのイントネーション問題について、大変恐縮ではございますが、一言申し上げます。先生のそれは、チンチンブラブラのブラと同じになっているような気がします。相撲に造形が深い黒猫先生にはお分かりいただけると思いますが、はい、正しくは前頭6枚目、ウラと同じようにブラを発音していただくといいのではないでしょうか。おそらくフェラも同様です。ウラ、ブラ、フェラ。それでは失礼しました。
はい、ありがとうございます。ちなみにこれ分かってます？イントネーション。どっちが正しいか。
ブラ。
え？
ブラ？ブラ。僕はどっちで言ってるんですか？マジで自覚がないので。
あ、じゃあいいわ。そのままでいいと思う、俺は。別に直さなくてもいいと思うし。違ってたら言うし。
前頭6枚目。ブラ。うん、
ただね、別に、黒猫さんは前頭6枚目の力士のことを、裏って言ってるかもしれないですもんね。
まあ、まあね。
うん。
フェラ。難しいな
ぁ。え、もう一回言って。
フェラ。
か？
フェラ。
どっちだと思う？
難しいな
ぁ。難しくないよ。
フェラ。まあ下がるんでしょうね。
じゃあどういうこと？
多分。
どっち？
フェラでしょうね。ブラ。
か？
ブラ。
いや、ブラはどうでもいいのよ。 その、もう一個の方。
フェラー。
か？
フェラー。
信じられないと思いますけど、信じられないと思いますけど、はい、高い方が合ってるからね。
え？高い方、高くなんの？
いや、今の言い方で言うと高い方が合ってるからね。
え？四分音符ってこと？
いや、その最初の方では絶対ないでしょ。
難しいね。
ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、その、うん、してよっていうのをつけて言ってみて。
正しい方で？
どっちもどっちも。
ペラしてよ。
と？
ペラしてよ。
いや、帰るわ、女の子。こんな気持ち悪い。こんな気持ち悪いアプローチだから帰るわ。
帰ってんだよ。むずいなぁ。
まあ、別にいいんですよ、どっちでも。黒猫さんは。今まで通り。
意味が伝わるんだね。
今まで通りやってください。古典パンダさんからいただきました。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。マーク・チャップマンの回で、黒猫先生が寺尾明について言及され、驚きのあまり筆を取ってしまいました。以前から黒猫先生の声は寺尾明に似ていると思っていました。カラオケで歌ったらハマりそうだな、志賀孝太郎よりクリソツだな、ティアドロップサングラスとつけぼくろがあればモノマネいけるな、と思っていたんですが、寺尾明についてコメントをお送りしたら、若いリスナーさんたちがキョトンだわと思って心に秘めておりました。それがなんとご本人が口ずさんでくださるなんて。私の母がルビーの指輪の大ファンで子守唄的に聞かされていたのかもしれず、ファンレクが大好きな理由をまた一つ発見したような気がしました。お二人が令和の BG4 として今後もご活躍されることを願います。それでは。両先生すいません。モノマネ関連でお伝えしたかったことがありまして、追加メールを失礼します。リチャード・ファーレイがなぜ、引き部圧楼で保管されていて、強烈に記憶に残って不思議だったのですが、最近の回で引き金先生のストーカードラマの熱弁をお聞きして謎が解けました。やっぱりモノマネの威力はすごい。なお、引き金先生の素のお声は透き通っていて、20歳ぐらいの男の子みたいに聞こえます。まとめると、二十歳の裏腹系男子と寺尾明のポッドキャストをずっと聞いております。ありがとうございます。
いやいや、おっさんじゃねえかよ、俺だけ。
おっさんだよ。
まあ、髭の生え方はそっくりですね。寺尾明と。
あ、そう。
うん。っていうか、寺尾明似てねえだろ。
ていうか、あの回聞く前から思ってたんだって、寺尾明に似てるよな。
だなって。
うん。
おー。
で、急に寺脇さんの話したじゃないですか、黒猫さんの回。
そうですね。
ってことは俺、もう自分でも気づいてたんじゃねえのって思ったけどね。
いや、寺尾、明の意識はゼロですね。
なんかこのこういうメールとかこういう反応を待ってて、黒猫さん寺尾明に似てるみたいなのが欲しかったんじゃないかなと思ったけどね。やっぱ寺尾明に似てるっていうのはポイント上がるじゃないです
か。いや、そもそも寺尾明に思われたくないんだよ。
なんでだよ。
まあかっこいいですけど。
かっこいいでしょ。
かっこいいダンディー、おじさま、ダンディーなおじさまですけどね。
そうそうそ
う。
これでおよしよ。
だ、それ何？
何似てなくないの。
何なんか、
これは石原裕次郎。これは
石原裕次郎ですよね。石原裕次郎の話題一個も出てきてねえから。
ね、でも出だしが一緒らしいよ。
夜霧をしか知らねえんだよ、こっちは。
まあまあ、今夜もありがとう。
志賀孝太郎よりかはまあまあ似てますけども。
志賀孝太郎はもうマジでクリソツってこと一緒だから。
いや、どこがだよ。
一緒なんで。
本当に、ねえ。じじいでしょ、ただの白子。
志賀孝太郎と寺尾明に似てるってことは、もう、だから、もう、おっさんなんだよ、声が。危なかった、本当に。俺が結構若い声だから。
いや。おっさんでしょうよ。
若者の声だからさ、俺が。なんとかこうバランス取って、あ、30代ぐらいの男の子がやってんのかなっていう平均値でやっぱ聞くから、人間って。俺がおっさんの声だってみ二の二のみたいな。マジで誰も聞いてないよ、このポッドキャスト。おっさんとおっさんが喋ってんじゃんって
。おっさんとおっさんですよ。
よかったな、俺が。若い声してて。やっぱ思うもんな、俺。40代ぐらいのポッドキャスト聞いてて、あ、おっさんの声だなって思うもんね。
いやいや、もう自分。同級生。
あ、でもこれマジで、マジで言うけど、黒猫さん、志賀孝太郎入ってるけど、
うん。
40には聞こえない。
それは、40じゃねえから、実際。
っていうかまあ、
そりゃそうだ。
38とかに、37、8に聞こえない。もうちょっと若く聞こえるよ。その、声張って、突っ込んでる時だけ、志賀孝太郎。
いやいやいや。一番光る時なんですけど。
うん。
あ、でも本当にね、モノマネが渋滞してる。モノマネしすぎ
モノマネ。
モノマネやん。もう。モノマネ芸人じゃないですか。マジで。
ちょっと待って。それ二人ともってこと
二人ともじゃない。
黒猫さんもなんか、先週、まあ、創作ですけど、三兄弟のモノマネしてたじゃないですか。
あ、別にモノマネじゃないですよ。別に。
そう、創作ですけど。
うん。
あれが、みんな、殺人犯のモノマネが面白すぎる、面白すぎるってみんな言ってましたよ。
本当ですか？
うん。
モノマネっていうかね。まあ、キャラですよね。いや、モノマネしすぎ。まあ、本当に。こんなモノマネしてる番組はない。
何のこと言ってるんだから、田村正和のこと言ってんの？
田村正和も、そうだし、一応レパートリーが多すぎる。
いいじゃねえか。何よりでしょう、ポッドキャスターとして。
いや。もう自我が消失してきてる。やりすぎて。
黒猫さんはその、創作モノマネとかね、どんどんやっていってもらって、僕は古典をやっていきますんで。
なんで古典？古典モノマネって何ですか？
田村正和とか、渡部篤郎とか、
五木ひろしとか、うん、そういうね。
五木ひろしとか、細川たかしとか、シンデレラハネムーンの人とか、やっていくから。
見失ってるな。
ちなみに田村正和の回の、感想で、ずんだもちこさんが、引き金先生のモノマネ大好きなんですが、一番好きなモノマネは十文字玄斎先生ですって書いてます。眠って眠って
あ、これはもう、激似なんだ
よ。いや、似てないんだよ、これ別に。似せてないんだよ。
この劇団出身なんだよ。
これまでやった、エド・ゲインとか、
うん、
ジェフリー・ダーマーとか、アルバート・フィッシュとか、そういうレジェンド殺人鬼たちを黒猫さんがもう一回やって、そこに、エド・ゲインのモノマネ。
知らないし、エド・ゲインを。
いや、だからそこは創作よ。エド・ゲインはこうやって声かけたんじゃないか。
うん。
ヘンリー・リー・ルーカスはこうやって女の子を車に乗せたんじゃないかっていうのをこう、モノマネしていくっていう形で、あと300回いけますから。
いや。多分同じような声になるし。キモい感じ。
多分全部。お前何やってんだよ、お前。
そいつが登場するだけの回ですけどね。
パターンは少ないと思います。もう一つ紹介したいと思います。これ全部読んで、黒猫さんに判断してもらいたいんですけど。
それどれですか？
送ってないです、まだ。読んでいいですか？
はい。
お名前がですね、 横新さんですね、ついに過去会に手を出してしまうほどハマっています。横顔が新幹線、略して横新と申します。いい名前ですね。
小池栄子さんに似てるのかな、
横顔が新幹線、
うん、
小池栄子さんに似てる方。どうしてもイラッとしてしまう仕様があるので先生方に聞いていただきたくメールしました。妻と子宝に恵まれ、家族5人で某回転寿司チェーンにちょこちょこ行くのですが、毎回毎回、これ従業員や開発系の社員は何とも思わないのかよ。社員だってプライベートに利用するだろうから、その時イラッときて社員の声みたいなので意見書出さねえのかよと思ってしまうことがあります。うろ覚えですが、5年前くらいに初めてイライラした記憶がありますので、少なからず5年間は改善されていません。前置きが長くなりましたが、自分がどうしても言いたいのは、5品目をクリックしてから一度の注文は4品までって言ってこないでということです。タブレット端末で注文するのが主流になり大変便利になったのですが、悩みに悩んで決めた5品目をクリックした瞬間、一度の注文は4品までです、ごめんなさいみたいなエラーメッセージが出るのです。毎回相当イラッとします。だったら4品目をクリックした段階で一度に頼める限界を迎えたので、注文確定ボタンをそのまま押してくださいって表示すればよくないですかね。案外期間限定メニューの握りじゃないやつはどこの項目にあるかわからないこともあり、結構探してやっと見つかってクリックした時に例のメッセージが出た時なんぞは、一家の楽しい貴重な外食がぶち壊れてしまうほどイライラしてしまう時があります。なぜ仕様を変更してくれないのでしょうか。楊先生のご意見お聞かせくだされば幸いです。
おお
っていうメールなんですけど、
ええ、
今どういう気持ちですか、黒猫さん。なんか一言言いたいことありますか。
いや、そりゃそうだなと。
ああ。
グーの音も出ないですね、
うん。このメール読んで僕は最初に、まず最初に思ったのは、
うん。
これはメールアドレスパンドラと間違えてるんじゃないかなって思ったんです。
確かに。だからもうそのイライラで人殺しそうってことじゃない。
だから回転寿司の話なんか犯人のレクチャーでしたかな、してないよなってずっと悩んでたんですけど、してないよね。
回転寿司はしてないですね。
でこれついでなんでもう一通読んでいいですか。
はい。
横新さんちょっと待ってくださいね。別の方のメールなんですけど、タイトル爪楊枝。いつも爪楊枝を加えてプレイをする姿が小枯らし文次郎に似ていることから、文次郎というニックネームが付けられた。これは、もともとリラックスのためにガムを噛みながらプレイしていたが、クロスプレイにより前歯を折ってしまい、義歯を入れたところ、ガムがくっつくようになってしまったため、っていう、これ、ウィキペディアのコピペなんですけど。
うん。
ウィリー・カークランドっていう阪神の選手のウィキペディアをこう、コピペして。
はい。
送ってきてるんですよ。
お
ー。名前もなく。
うん。
で、爪楊枝の話したのってパンドラなんですよ。
はい。
で、これハンニバルレクチャーのアドレスに来てるんですけど、うん、もう、正直むちゃくちゃです。
いやいやいや。
今もうむちゃくちゃ。
ですか。
パンドラのアドレスにハンニバルレクチャーのメール来たり、ハンニバルレクチャーにパンドラのメール来たりして、で、2箱目のパンドラの DM にハニバルレクチャーのメール来たりして、もう、ちゃんとしてください、皆さん。嬉しいよ。
分けてるんだって思って。
いや、分けてるよ。一括りしてないから、ちゃんと分けてるんで、本当に、メール、枯渇してます、枯渇してますっていうポッドキャストが多い中、こんなことを言うの、本当心苦しいんですけど、ちゃんとしよう、一回。
本当ですよ。
一回ちゃんとしよう。
いや。送ってきてくれてるんですよ。
いや、それだけありがたいんですけど、ただもうこの、阪神のスケート外人のコピペをただ送ってくるのとかはやめてください、単純に。
もう仕分けはそっちでやってねってことです。
わけわかんないから、
うん。
失礼だよ。こっちはもう、ペロちゃんっていう重患者を一人抱えてるわけですから、もう、それだけで手一杯なわけ。
え？
ペロちゃん。
天敵抱えてどっか行っちゃいましたよ。
いやいや、ちゃんと区役所で働いてるんだから。
ちゃんとした人だ。
ちゃんとした人なんだから。まあ、話を戻して、一個前の、ヨコシーさん。
うん。
多分、パンドラーテから、回転寿司の話してないんだったら。
いや、したのかな？例えで。もし殺人鬼がなんか、皿に乗っかってみたいな、流れてきたら、みたいな。
あ、もし、その隣のボックス席のおっさんが、
うん。
一回取った皿戻したら、とか。
うん。
殺しそうになるとか。黒猫さん寿司好きっすもんね。
好き。
うん。
うん。四皿までなんだ、一気に。
あ、このチェーン店はそうなんですね。
じゃあ五皿目を選べる状況にするべきじゃないよな。確かに。
まあね。四皿選んだ段階でも、
もう上限です、みたいな。
確定画面に行けってことだね。
うん。
確かに。
ただもう、とんでもない、技術的にとんでもない、面倒なんじゃないですかね。おそらく。その仕様を変えるのが、うん。
うん。あと、俺から横新さんに言いたいのは、
うん。
5皿以上1回に頼むなよ。
いやいや、だって、4人家族ぐらいなんでしょ？
あ、そうか。
うん。
まあ、俺だいたいベイちゃんと2人で行くから。
うん。
あ、いや、もっといけるな。俺、はま寿司ですけど。
うん。
ベイちゃんとよく行くのは。4なんか超えてる気がするけどな。だから、横新さん、これ某回転寿司チェーンって言ってますけど、そんなにイライラするんだったら、はま寿司どうすか？
はま寿司ね。あと、まあ、正直、言わしてもらうと、
はい。
まあ、5皿目入力して、で、頼もうとした時に、その、4皿までですっていうね、表示が出たとして、
うん。
そんなムカつかない。別に。ああ、はあはあ、そうか、そうか。
いやいやいやいや。一家団らんがむちゃくちゃになるぐらい。
いやいやいや、だからまあ、ね、ストレス溜まってんのかな、
うん。来なきゃよかったって思うぐらいムカつくらしい。
そんな？
うん。あと、横新さんに言わせてもらうなら、
はい。
覚えろよ。読んで終わりって。
うん。
うん、
二回目からまあね。
そう。回転寿司で一個俺言いたいのは、
うん。
僕、一回の回転寿司で一皿卵頼むんですけど、
はい。
卵頼むんすか？もったいなっていうのやめてほしい。卵頼むよ。
いや、他の頼むでしょう。
卵美味しいじゃん。
どこでも食えるわ、卵なんて。
まあね。ただ、食いたいんだよな。食いたくなっちゃうんだよな。俺、ツナサラダ食うよ。
うわ、最悪。うん、ぶち壊し雰囲気。最悪。
雰囲気ぶち壊しになったよ。
寿司モードで来てるんで、こっちはね。
だから、寿司モードで来てる友達がいるから、ハンバーグ寿司はさすがに頼みませんけど、ツナサラダは頼みますよ。
うーわ。
あれが一番うまいんだもん。
いやいやいやいやいや。寿司メニューの中で選んでくださいよ。
まあね。
見たくないんだよ。自分の席で、ツナが付着してる皿を。
なんか、黒猫さんみたいに俺プロぶりたくないんだよな、回転寿司で。
いや、プロぶってはないです。
遊びに来てまーすって感じなんで、俺からすると。俺からすると、パーティーしてます。あざすって感じなんだよ。だから、卵も頼むし、ツナサラダも頼むし。
まあ、卵はいいっすわ、別に。
まあ、寿司だからね。
うん。
でも、ただなんか、原価中がいて、もったいないとか言ってくるやついんの
よ。うん。ラーメンもやめてほしいね。
ああ。 あれでも優しいよ
な。めちゃうまいって言うけどね。
幅、うん、ラーメンね。
うん。
優しいよね、でもあれ、単価安いのにさ、腹いっぱいになるじゃん。ラーメンなんか食われたらもう終わっちゃうんじゃないのって俺は思うけど。
うん。何ラーメンで埋めてんねんって思っちゃうね。
うん。
せっかく寿司食えるのにね。
確かにね。うん、好きな寿司ネタ教えてくださいよ。
いやー、つぶ貝とか好きだな
ー。おっさんじゃん。やっぱおっさんのラジオなんだ。俺はやっぱ二十歳だから。
サーモンです。
二十歳。いや、俺二十歳の声キープしなきゃいけないから。
おじさんです。ずっとおじさん喋ってます。
俺もマジで、ぶっちぎりの一位がウニ。マジでウニ。
JK おじさんじゃん。
なんで JK おじさん
ウニ？
ウニ。
ウニ好きとか言ってるおじさん、キモいんだよ。マジで。
いや、無理やり。
若い女性だったらあれだけどね。
はぁ？ウニでしょ。普通に。
だってこっちは痛いウニ。ああって言ってるおじさん、俺初めて見ましたね。
いや、めちゃくちゃいいわ。やばいよ、その発言。また決めつけおじさん出てるわ。
いやいや、ほんと
初めて。ウニはもう、老若男女が好きでしょ。1位だよ。こっちは痛いウニ買ってんだ、たまに。
俺、光物とかね、おじさんだったら、好きでしょ。
いや、そうだ、黒猫さんはそうだ。バッテラが好きなんだった。
いやいや、バッテラも好きだけど。押しサバ寿司ね、俺が好きな
の。押しサバ寿司、丸、う、越、ん、の。
うん。押し寿司、うん。
俺、エビアレルギーだから、エビ食えないし。
ああ、そうか。
まあ、でも、中トロ、赤身、瓶トロ、ネギトロ、4皿いっちゃいますね。
ああ。
うん。こっちはサミットのマグロ尽くし食ってんだよね。三色マグロ。
うん。未だに買ってませんけどね。
おい!400 円であのコスパ最高だから、サミットの三色マグロの。
サミットで行ってね、見かけるたびに、あの、買ってたまるかって思いながら。
僕の顔がちらつくでしょ。
え、ね、え。
確かに サミットの三色マグロ丼美味しかったですっていう報告はまだ来てないな。
誰も食べてないじゃないですか。
みんな結構スルーするけど、俺は意外と好きなんだよっていうのあるんですか？
みんな結構スルーするけど。
それが結構つぶ貝だな。俺つぶ貝なんか頼まないもん、絶対。
うまいけどね、あの、食感。
うん。今日、つぶ貝ないんですよって言われても、あ、はい。そうっすか。
大きめの舌打ちが出ますね。うん、
縁側好きな人多くない？
ああ、縁側ね。あ、うまい。まあ、全然、もう全部好きなんで、イワシとかアジとか。
あと、気になってるのが、皿の柄によって値段が変わるじゃないですか。
うん。
100円、130円、180円、250円みたいな。
はいはいはいはい。
で、まあ、ウニは250円のところにあるんですけど、そういう時にみんなで、こう、ボックス席で頼む時に、俺がイカ頼んだ時に、
うん。
100円のイカ頼んだ時に、なんか、安いからこの人イカ食ってんだろうなって思ってほしくない。イカが好きなんですっていう。
え？
イカうまくない？
いや、イカうまいですけど。
例えばイカを2皿俺が頼んだら、うん、あ、こいつ100円だからイカ食ってんだって思うじゃないですか。
あ、
そうじゃないんだよ。
確かに。
イカがうまいから頼んでんだよっていうことを指し示すためにウニを頼んだりするよね。イカが好きなんだ。俺毎回一人ごと言ってるもん。イカが好きなんだよな。
いやいやいやいや。それが逆効果なんじゃないかな。
100円だからとかじゃなくて、単純にイカうまいよな。
いらないですか、そういうの。
イカなんだよな。伏
線、いらないんですよ。
っていうことなんで、横進さん、ハニバルレクチャーで読ませていただきましたが、よろしかったでしょうか。
はい。
またね、何かありましたら、パンドラの方に、メールお願いします。そして、ハニバルレクチャーの感想メール、まだまだ皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。以上、7月の椅子使いでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。